こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は山本洋平によるウェブ技術の解説書であり、 HTTP HTML REST というウェブの基盤を支える要素を体系的に整理した実践的な技術書である。単なるプロトコル解説ではなく、ウェブがなぜ大規模な分散システムとして成立してきたのか、その設計思想とアーキテクチャの背景まで踏み込んで説明している点に特徴がある。特に HTTP を動詞、URI を名詞として捉える見方や、REST の制約に基づく設計原則の理解は、Web サービスや API を設計する際の土台となる。本書は2010年刊行のため、一部に時代を感じる箇所はあるが、Web の基本構造を正しく理解したい開発者にとって、今でも有用な基礎文献として位置づけられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、Web を巨大システムとして成立させた設計思想の理解、本書の中心にあるのは、ウェブを単なるページ閲覧の仕組みではなく、巨大で分散したシステムとして捉える視点である。著者は、ウェブが爆発的に普及しても機能し続けた理由を技術の構設だけでなく、アーキテクチャの設計に求めている。つまり、個別の実装や流行技術を学ぶ前に、ウェブ全体がどのような制約と前提の上に成り立っているかを理解することが重要だという立場である。この考え方は、ウェブサービスを作るときに、サーバーとクライアントの役割分担、状態管理、キャッシュ、識別子の扱いなどを場当たり的に決めず、ウェブの基本原理に沿って整理することを促す。結果として、本書は技術の入門書であると同時に、設計判断の基準を与える書籍として読める。次に、HTTP を動詞として捉え、操作の意味を設計する HTTP の説明で本書が重視するのは、メソッドを単なる送信手段ではなく、ウェブ上の操作を表す動詞として理解することだ。put、tilt といったメソッドは、似たように見えても役割が異なり、それぞれに安全性や関東性といった意味付けがある。この意味論を理解しないまま API を設計すると、取得と更新、作成と削除の境界が曖昧になり、後から保守性や拡張性に問題が出やすい。本書は、HTTP の仕様を暗記させるのではなく、なぜそのようなメソッド設計になっているのかを整理し、適切なメソッド選択が通信効率、キャッシュ活用、クライアント実装の単純化にどうつながるかを示す。Web API 設計の現場でありがちな全てをポースで処理するような設計に対しても、HTTP 本来の使い方に立ち返る視点を与えてくれる。さらに URI を名詞として設計し、リソース中心の構造を作る。本書では UI を Web 上の資源を指し示す名詞として扱う考え方が軸になっている。重要なのは、URI が単なるアクセス先の文字列ではなく、何をリソースとして切り出すかという設計そのものを反映する点である。良い UI 設計はシステムの構造を外から見て理解しやすくし、 API 利用者にとっても扱いやすい。逆に実装都合で複雑なパラメータや動作名を詰め込みすぎると UI の意味が不明瞭になり、後で変更しづらくなる。本書は階層構造、リソースの粒度、識別の一貫性といった観点から UI の設計がいかに重要かを説明する。これは見た目の綺麗さの問題ではなく、長期運用に耐えるサービス設計の問題である。URI をどう切るかを考えることが、ウェブサービスの責務分割やデータモデルの整理につながる点が、本書の実践的な価値である。そして、REST の制約を通じて保守しやすいウェブサービスを考える。REST について本書が扱うのは、流行語としての REST ではなく、制約に基づくアーキテクチャスタイルとしての REST である。ステートレス、クライアントサーバー、キャッシュ可能性、統一インターフェースといった制約は、単に理想論を述べているのではなく、システムを分散環境で扱いやすくするための実務的なルールとして機能する。特にサーバー側が状態を持ちすぎないことは、負荷分散や障害対応のしやすさに直結する。また、インターフェースを統一することは、個別処理ごとに特殊な手続きを増やさず、クライアントとサーバーの結合を弱める効果がある。本書は、REST を採用することの利点と、完全に従う難しさの両方を視野に入れながら、現実のウェブサービスにどう適用するかを考えさせる。理論を盲目的に当てはめるのではなく、制約の意味を理解した上で設計に落とし込む態度を学べる。最後に、ケーススタディと歴史的背景から設計判断の根拠を学ぶ。本書の強みは抽象論だけでなく、URI 設計のケーススタディやウェブ技術の歴史的背景を通じて設計判断の根拠を具体化している点にある。読者は単に正解パターンを覚えるのではなく、なぜその設計が望ましいのか、どの制約がどの判断を支えているのかを追体験できる。歴史の説明が重要なのは、ウェブの仕組みが偶然の寄せ集めではなく、長い運用経験の中で洗練されてきたからである。背景を知ると、既存の仕様や慣習が単なる古い決まりではなく、互換性や拡張性を守るための選択であることが理解しやすい。こうした構成により、 本書は仕様書の補助資料というより、設計思考を養うための教材として機能する。実務で迷いやすい場面に対して何を優先すべきかを考える土台を与える点が、継続的に読まれる理由だと言える。結論として本書は、Web アプリケーションや Web API を設計実装するエンジニア、あるいは HTTP や REST の理解を一段深めたい学習者に向いている。特にフレームワークの使い方は知っていても、なぜその設計が Web に適しているのかを説明したい人に有益である。読むことで HTTP メソッドの意味、URI の切り方、REST の制約が持つ実務上の価値を断片的ではなく構造として理解できるようになる。類書の中には API 設計の流行や特定の実装例によったものも多いが、本書は Web そのものの基盤を扱うため、技術トレンドが変わっても通用しやすい原理を学べる点が強い。出版から時間は経っているものの、基礎概念の整理という役割は今も大きく、現代の開発者が設計の妥当性を判断するための共通言語を得る上で価値がある。最新技術の解説書というより、Web 設計の骨格を理解するための定番書として読むのが適切である。ご支援いただける場合は山本洋平。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。